話し方の話。
こんばんは、話し方講師の高山ゆかりです。3月26日木曜日です。今日はどんな1日でしたか？今回も遅い時間の配信となりましたが、今日も今月のテーマである温かみのある話し方、これについてお話ししていきます。そして今日は温かな余韻の残る話し方、このことについて話していきます。今日の内容もノートに文字起こしを載せていますので、番組内容の復習または話し方のトレーニングにご活用ください。この配信の概要欄にリンクを載せています。では本題のスタートです。温かな余韻の残る話し方、575になっていますね。温かな余韻の残る話し方、例えば誰かと話をしていて、その時間がすごく楽しくて、でじゃあまたねと別れた後、帰り道で、あ、この時間楽しかったなとか、〇〇さんと一緒の時間を過ごすことで温かい気持ちになったなとか、そういったいい余韻が残るようなことってありませんか？またはどこかのお店に行ったら、そのお店のスタッフの方が温かいおもてなしで迎えてくださって、でお店を出た後、あ、このお店で買い物してよかったなとか、また〇〇さんに接客してもらえたら嬉しいなって思った、そういったことあるでしょうか？私にもあるんですけれども、じゃあですね、この温かな余韻が残るような話し方がどのようなものかについて今日はお話ししていきます。これも一つの何かがあるわけではないですよね。温かい余韻が残るときって、誰かと会話をしている中で、その会話のどこかのタイミングで元気の出るような一言をいただいたとか、あとは特定の言葉があった、特定のシーンがあったというわけじゃなくって、もうとにかく全体的になんか温かかったって感じることもあると思うんです。で、その中でですね、やっぱり最後にどんな印象を与えたかとか、最後のやりとりがどのようなものだったかが、温かい余韻につながることは結構あります。例えばですが、これ話し方ではないんですけれども、電話を切る瞬間。誰かと電話で話をしていて、それまでのやりとりがすごく楽しいものだったとしても、じゃあまたね、プツッってすぐ電話が切れてしまったら、そこで、あれ、もしかして〇〇さん次の用事があったのかなとか、急いでいたのかなとか、ちょっと心配になってしまうことってありませんか？一方で、じゃあまたねと言って一泊置いてから優しく電話が切れると、相手に対して、あれ、〇〇さん忙しかったかなとか、もしかして早く電話を切りたかったのかなって、そんなに心配になることもないと思うんです。これも余韻の一つですよね。電話をプツッとすぐに切らないことによって、ああ、話していて楽しかったなって思う気持ちが残る。あとはオンラインミーティングでも、そのミーティングが終わって、あ、ではお疲れ様です、失礼します、プツッってすぐにミーティングが終了するとか、すぐに誰かが退出してしまうのではなくて、お疲れ様です、ありがとうございましたと言って手を振って、ではミーティングを終了しますと言ってから静かに終了ボタンを押す。こういうふうにですね、このプツッと終わらせないことによって温かい余韻が残ることがあったりします。言葉もそうです。で、今日はですね、他に何かお手伝いできることはありませんかという言葉についてお話をしていきます。これは私がかつてアロマセラピストとしてホテルのスパに勤めていた時に、そのホテルで教わったこと、そして他のスタッフの方、先輩や上司も実践をされていたことで、私もこう今も自分の中で取り入れるようにしている言葉なんですけれども、他に何かお手伝いできることはありませんか？これはホテルにいらっしゃったお客様に何かご案内をして、そのご案内が終わりそうな時に、他に何かお手伝いできることはありませんか？とお聞きする。で、そのことによってお客様がスタッフに聞こうと思っていたけれど、忘れていたことを、あ、と思い出せるかもしれないですし、または誰かに聞こうかなと思っていたけれど、でも相手が 忙しいかもしれないと思って遠慮していたことをもしかしたら聞けるかもしれないです。またはその時に実際に手伝ってほしいことが何もなかったとしても、あ、気にかけてもらえたんだっていうことが嬉しい気持ちとか安心感につながるかもしれません。そして実際に他に何かお手伝いできることはありませんかと尋ねて、特にありませんとなって、その後、承知いたしました、もし何かあったらいつでもお声掛けくださいと伝えて、そこでのやり取りを終えることによって、もしかしたらそのホテルで滞在する時間がより安心できるものになるかもしれないですよね。初めての場所だったとしても、何かわからないことがあったらあの人に聞こうって思う、そういう人が一人でもいると、初めて行く場所も初めて訪れるホテルも結構安心感が生まれると思いませんか？私はこの言葉を教わってから、また言葉っていうその表面的なものだけじゃなくて、その言葉の奥にあるお客様をおもてなしする気持ちを教えていただいてから、スパに勤めていた時もこの言葉をお客様に届けるようにしていましたし、実は今話し方講師として活動する中でも、なるべくこの言葉に近いことを聞くようにしています。例えば話し方のマンツーマンセッションを行って、そのセッションが終わるくらいの時間になった時に振り返りをします。今日はこれとこれとこれについて学びました、実際にトレーニングもしました、その他に〇〇さんが今日聞きたかったこととか、他に知りたかったことはありませんかと、なるべく聞くようにしています。で、そうすると、そこで、今日はもう全部知りたいことは学ぶことができましたって返ってくるかもしれないですし、または、あとそういえばこれについてもお聞きしたかったんですって、こう追加で聞きたいことが出てくるかもしれないですよね。でこれもこうただ表面的に聞くのではなくって、やっぱりそれもその時間が、その人にとって、満足できるものである、あ、このセッション受けてよかったって思っていただけるようになるべく聞くようにしています。今日は自分が学び、かつ自分が今も実践している言葉を紹介したんですけれども、とにかく最後にどんなやり取りがあったかがその後の余韻につながることは結構あるなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、この終わり方について少し意識をしてみてはいかがでしょうか。このことに関して心理学のある言葉も紹介します。心筋効果という言葉です。これは新しいに近いと書いて心筋効果と言います。アメリカの認知心理学者のアンダーソンという方が提唱したものなんですけれども、これはですね、ざっくりとした説明になってしまうんですが、最後に認知した情報が全体の印象を決める場合があるということが発見された、その実験などが行われた結果としての言葉です。心筋効果で、この言葉に関しては今日はここでは詳しく話さないですし、またいろんな人がいろんな捉え方とか考え方を持つような言葉かなとも思うんですけれども、でも一つ私がこの心筋効果という言葉を聞いた時に思ったことは、やっぱり最後の最後の印象がその後の余韻につながることはあるよなって、なんかそこを再確認したんですよね。なのでこの言葉も少しだけ紹介をさせていただきました。それでは最後に今日のワークです。今日は木曜日の今夜ですね、週末お出かけをする方も多いかと思います。どこかのお店に入って、もしそのお店を出た後温かい余韻が残ったら、どんなやり取りが温かい余韻につながったのかをぜひ考えてみてください。スタッフの方の温かい笑顔かもしれないですし、または最後にありがとうございました、またお越しくださいって言ってくださって、こちらの姿が見えなくなるくらいまで見送ってくれていた、でお店を出て少し歩いてくると後ろを振り返ったらまだお店の外で見守ってくれていたっていうことかもしれないですし、こう温かい余韻っていうのはそこにつながる何かがきっとあるはずなので、ぜひですね、そういった余韻が残った時にそれがどこから来たのかっていうのを考えてみてください。今回は以上です。 エンディングです。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。番組では皆様からのご意見やご感想、話し方にまつわるご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームのリンクはこの配信の概要欄に載せています。4月になったらまた新しいテーマでお送りしますので、こういったテーマで話をしてほしいといったリクエストもいただけると嬉しいです。また前回の放送でもお話ししましたが、5月9日と10日にポッドキャストエキスポというポッドキャストの祭典が東京都内で行われます。私はこの中の5月10日日曜日のポッドキャストウィークエンドという、いろんなポッドキャスターさんがブース出展をするエリアがあるんですけれども、そちらに出展をいたします。話し方のお悩みミニ相談会を行う予定です。こちらまた予約方法など詳細を決めましたら番組でお知らせいたします。それではどうぞこの後も良い時間をお過ごしください。そして夜はゆっくりと休んでください。お相手は高山ゆかりでした。